はい。ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライスの革命者、青木です。そして。
マスクです。
はい。ということで、今日は生きるためのファンタジーの回、もう十、何度かやってるかわかりませんけど、前回とちょっと間が短い感じが
は
し
い、
ております。
そうですね。
はい。じゃあ、今日は、東の方からよろしくお願いします。
はい、東京にいます。編集者の向山かなです。8月4日から6日まで広島に行って、初めて平和記念追悼式に出ました。はい。
おお、
よろ
86
し
に
く。
出たのね。
出ました。
はい。わ
さあ、
あ、お願いし
どんな感じ
ま
だった
す。
の？喋っていいんですか？長くなります
どう
よ。
ぞ。手短に。
手短にね。いや、多分ニュースとかでご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、今年の8月6日の平和記念式典は、広島市がイスラエルを招待したっていうことで、まあ、あとは、市民運動、まあ、簡単に言っちゃえば中核派なんですけど、中核派の、まあ、過激行動があったりとかして、まあ、いろんな理由があって、今年は、式典の、に入る人の入場規制が初めて、本格的に行われていて、まあ、機動隊もかなりの数出ていて、で、平和記念公園の周りをぐるっと一周銀の柵で、こう囲われていて、入る人は手荷物検査をしないといけないっていう。で、まあ、プラカードとか、旗とかも全部没収っていう、そういうルールになってたんですけども、なんていうんですかね。やっぱり、それがかなり残念でした。やっぱちょっと物々しかったかなというか、なんかね、平和を祈る市民のための集いなんじゃないのかなっていうのは、思ってかなり、残念でしたね。
なるほど。すみません。尋ねられもせないのに自己紹介すると、西の竹
あ、
端
そう
宏
だ。
は、山梨、ああ、山梨じゃない。兵庫県立大学の竹端なんですが、実はその話僕、初めて知ったんよ。というのは、8月6日は、なんと、東吉野村で夏休みしてたので、下界の情報、ツイッターとかフェイスブックとか、ネットとかほとんど見なかったので、そんなことが起こってたと知りませんでした。イスラエルが、云々は知ってたけど、そんな86になってたと知らなかった、はい、夏休みボケの竹端です。
おお、そうか。彼岸に行かれていたのですね。
めっちゃ彼岸やったよ。
どうでしたか？
いやー、もうめっちゃ楽しくて、ただ、彼岸は楽しいけど、一個大事なこと忘れてたの。アブ対策。綺麗な水のとこにアブがいっぱいおってさ、で、そのアブ対策はよく考えたら何やっけ、なんかアブ用のスプレー塗ったりとかせなあかんし、アブに噛まれた時用のなんか、強力な麂みたいなの持ってかなあかんのに、それを忘れていて、川で流されてる時にいっぱいアブに噛まれてさ。
あら。
おう。もうなんか、んで、まあほら、娘は、お父ちゃんが噛まれたから娘は守れたからいいねんけど、父ちゃんあちこちかい、めっちゃ膨れてかいかいで大変やって。
お二人はアブ対策してるんですか？
全くしてないんですよね。
ああ、
してる？
でも、まあ、草刈りの
あ、草刈りの時
時は、
ね。
こういうネットをかぶってますね。
あのね、川に入ってる時、川で、おきその、ね、あの、あの、か、お借りしたロッジの、前に川があって、そこで、浮き輪で浮かんでて、川の水面を動力なくスーって流されていくのはめっちゃ気持ちいいんだけど、
う
動
わ、
力
いい。
長く流されていくと、アブが同じようについてきて、うわーって噛んでくる。
動いてないといけないのか。
もう、
あんまそ
あ
れ
れが
で
大
や
変やっ
ら
た。
ないからね。
そ
あれ
う。
ですか？ 3 人で、東吉野村で、新平さんと宮古さんと竹畑さんで収録はされた。
もう収録で早速放映してんのよね。も
あ、
う応
現
援
実
しております。
あ、あった。現実を届けるかな？
そうそうそう。
そうそう。
そう、うちの娘も小声で登場しております。
はい、
あ、
まあ
それ
ね。
は聞かないと。
そうい ですか。
や、
いい夏休みだったんですね。
おかげさんで、スコーンと忘れて楽しんで、で、ほら、青木さんがドライバーしてくれ、新平さんがドライバーしてくれたから、宮古さんとも楽しく飲んで。ほん
めちゃ
で、
くちゃね。
めちゃくちゃ飲んでました
す
ね。
ごい、竹俣夫妻、お酒強いと思って。
いやいや、多分一番強いのは宮子さんやって言ってたけどさ、うちの奥さんと。3人で3本開けたんよ。
何を？
ワイン。
一
なんか
人一
さ、
本
まあそ
で。
もそもあの、下界から一箱はワインを持ってったっていう時点でアホなんやけどね。
すご
い
かっ
や、で
た。
も、竹俣さん、美味しいワイン知ってるから、それは楽しいでしょう。
美味しかったです、全部。
いいな。
泡と赤とオレンジなんやっけ。
いや、おしゃれ。
そうそうそう。
なん
で、
か我々も、思えば、唯一夏休みっぽいことをした気がし
あ
ま
ん
す
ま
ね。
りね、何もしてないもんね。
そうそう。
なんと、彼岸にいながら意外と志願的に働いてる。
お盆はですね、みんな彼岸に来るんですよ。
あ、そうだ。
だからね、僕らはね、僕らにとっては、彼岸がし、あの、志願化していくんで、
そうだ、そうだ。
ということはですね、街に出ていくっていう、ことを結構してて あんまり意味もなく。
だってほら、みんな田舎に帰ってくるもんね。
そうなんです。
で、人口が多なるから、さらに脱出したくなるのね。
そうするとなんかね、いつも、なんて、まあまあ、ゴミも増えるし、イレギュラーなことが非常に増えるんで、もうそんなんだったら、街中でね、ベトナム料理でも食べようとかっつって、そういう、
それで京都行ってたのね。
ああ、そうそう、それで京都も行ってましたしね。いろいろ行っておりました。
あ、そうだ、本編に入る前に、前回の、前回を公開した時に、なんかツイッターで、前回じゃないな、あれです。ナルニア国物語の回の、多分竹俣さんか新平さんのツイートに、なんか、引用リポストしてくださってる方が、なんか、いて、なんか、ナルニア国物語、小さい頃から好きだったけど、そうか、浅いのか、みたいな感じ。なんか、私たちが そう、私たちがケチョケチョに言った、ナルニア国物語にちょっとそういうコメントを残してた方がいらっしゃって、なんか、やっぱ確かに小さい頃から読まれてた方には、なんかちょっと申し訳なかったかなというか。
ね、あくまでもこれは我々の主観的感想であるというのがその一と。それから子供で読むのと大人が読むのは違うっていうことは
や、
ご理解
そうい
た
な
だき
の、
たい
そう
ね。
そう、私もそう思いました。なんか小さい頃からずっと読んでて好きっていう本と、大人になってから出会う本の感想ってまた違うかなって。
いや、だからそれこそ我々がもっとケチョンケチョンに言ったら何やっけ？誰もいない小さな
誰
国やっ
も
け？
知らない小さな国。
あれも子供時代に読んだ人はリスペクトしていただいていいのよ。
でも私も普通にあれは好きなんですよ。
ね。いや、大人から見たらどうかっていう、ちょっとなんか興ざめな話であって、子供から好きやったらどうぞ好きでいてください。それ一切否定するつもりはありませんっていうね。
そうそう。なんかちょっとそういう反応も、見られたんで、ちょっと一応、フォローしとこうかなと思って。
偉い。そう。誰も聞いてないはずのこのおもなじが意外と聞かれるようになってきた。
と言いつつ、今日の妖精ディックの戦いをね、述べるときに、ナルニア国を出さずに 語れるのかどうかっていうのもちょっとあれですけど。
そうね。じゃあ、早速、紹介に行きましょう。
今日の話題図書は、キャサリン・ M ・ブリックズの妖精ディックの戦い、岩波書店から出ています。で、どんなお話かというと、ディックは300年以上も住み着いたビドフォード屋敷を深く愛し、屋敷に伝わる宝をしっかり守っている。ある夜、魔女がディックに挑戦してきた。という内容です。
そうか。そこを切り取るんですね、紹介だと。
ですね。魔女とディックの戦いってこと
で
だったん
も、
か。
なんかあんまり私この紹介に、魔女と戦うのって結構後の方っ
あと。
ていうか、195ページぐらいからとかなんですよね。
なんかずっと戦わないなって思いながら読んでた。
私もなんかその、ヨゼリクの戦いって聞いたときに、なんかゲド戦記とか、まあそれこそナルニア国とかのその魔女との戦争みたいなんとかを想像してたら、なんかずっと日常の戦い？
そう。
ね、なんかそれはどっちかというと百鬼夜行書っぽいというか、
ね。
なんかクモをウィルスの寝室に放り込んで嫌がらせしたりとか、あとクリスマスの小屋での、パーティーがウィルスの主人にバレないように キリンに迷わせたりとか、あとなんか、そういう日常だなと思ってた。それ
ちょっ
が
と
すご
これ、
く、
この本読んでへん人のためにちょっと補足しておくと、妖精ディックっていうのはその家についてる、妖精さんというか妖怪さんなんやけど、なんかこう、その家の守り神的な存在なんよね。
そうです
で、
ね。
その家が、その全然住む、要は住む人がいなかった後にウィドフォードさんっていう人が、ウィルスンさんが家買うて、やってきて、どないしようかと思ったけど、まあちょっと、好きなやつもおるから応援したろうか、言って応援してみたり、で、いけすかんかったら、いけすかんウィルスン夫人とかにつねってみたりとかっていうようなことをする
足つねら
存
れ
在
る
なの
ん
ね。
です
ね。
よね。そう。妖精ディックという、なんか偉大なケアラーっていう感じがしましたよね。
ね。いや、だから、妖精ディックの戦いはさ、僕前半はずっとなんやっけ、そういう、この家を守るための細々とした戦いのことを指してるのだろうと思い込んでたらさ、魔女出てきて、そんな本気の戦いするんや、みたいな。
でもなんかそんなに魔女とも魔女を打ち負かして殺すっていうんじゃなくって、なんか魔女結局最後どっか行って二度と見なかったみたいな感じで、戦いっていう風でもないと思いました、なんか。
そう、なんか、殺さ、ね、魔女狩りの時代が一応、17世紀が、これは舞台っていう風に最後の解説で書いてましたけども、17世紀のイギリスっていう風に書いてありましたけど、魔女狩りとかもね、盛んだった時代で、こう、魔女が縛り首になって殺される丘が出てきたりとかするんですけど、ディックが戦った魔女は最後殺されることなく、消えて逃げちゃうっていう、なんかその辺はちょっとホッとする、結末でよかったですね。
でもなんか一応去った後になんかマザーダークを訴えるか否かみたいな話とかしてますよね。
なんかちょっとその辺の、なんて言うんでしょう。なんか、なんて言うんだ、ファンタジーと、なんか現実というか、まあ資本主義社会というか、なんかの、狭間というか、せめぎ合いっていうのも、ちょっと一つテーマかなというふうに、思いましたね。
そうですよね。なんか祈りとか聖書とか、そのキリスト教的な要素もあるけど、それとなんか妖精に対するおまじないみたいな、その妖精よけのなんか火打ち石を馬屋にかけないで、なんか妖精が通れるようにしてあげるとか、そういうおまじないとか、あと魔女の存在とかが、なんか全部、フラットにまだ存在してるっていうか、それがすごい面白いと思いました。
そういう意味で言うと、これまで読んできたアイルランド系の話と結構通じてるよね。
あ、でもそうですね。なんかみんな、共にいる世界というか。
ここまで。
面白いのは、一神教的なキリスト教というのが、それこそ正教とか、ピューリタン革命も含めて、割とね、関わってきて、国王派とえらい凄惨な戦いをするっていうのが背景にありながらも、結構なんていうかな、日本でいうとこの矢を万の神みたいなものが、土地神話としてあって、なんかそこがこう、すごく、うごめいてるというのが物語の背景にあるのがおもろいよね。
そこがまさに一番いいところだと思いましたね。
なんかそ
なん
の
か、
感じがすごいうまく出て
うん。なんかうまく言えないんですけど、なんか私リックって絶対いるよなって思いながら
ます。うん。
読めちゃうというか、なんですかね、この感覚。なんかすごく、このリックと、この、ウィドフォードの家の人たちと、あとこの自然界との、この関わりというか、なんか、一つ一つのそのしきたりだったりとか、風習だったりとか、おまじないとかをこう大事にしながら、こううまくこの三者がやっていく様子が、なんかすごくリアリティ、豊かなリアリティがあるなと思っていて、なんか本当にリックって今の社会に生き残れてるかどうかわかんないけど、いたんだろうなっていうふうに思いました。ここまでなんか新平さんあんまり喋ってないですけど、どうですか？
あ、いやいや、もう基本的にはみんなと、なんでしょう、同意なんですけど、何点かやっぱ気になるところがあって、その、ディックがエコひいきしすぎじゃねえかと僕は思う。
だから、ジョエルとアン
ア
が。
ンに対しての、なんか、その、ねえ、い、あの、家付きの妖精なのに、なんか、まあ、そうね、まあ、その家が好き、まあ、ジョエルはね、田舎が好きだしっ
いや
ていう。
だ、その家付き、その家の古いしきたりとか信仰を大事にしたり、それを理解しようとしてくれる人にはものすごくエコひいきし、
ねえ、
それを理解しようとしない主戦土のようなご主人とその奥さんは徹底的にいじめるっていうね。
そうなんですよ。だそれがね、僕としてはちょっと、なんかやっぱり最後の方というかね、なんかちょっと奥さんが気の毒になってきたっていうのはちょっと。
確かに、あのいじめ抜き方、ちょっと小公女セイラかなっていう感じ。
そうなの。一貫してるでしょ、その、ね、好き嫌いが一貫してるっていうのが、なんかちょっと、ね、とは思ったっていう。ところはありますが、でも基本的にはやっぱりすごい面白いし、まあ、背景にあるそのピューリタンと国王派の、戦いというかね、まあ、内乱状態にまでなってて、っていう、まあ背景がありつつも、あるけど、そんなにめちゃくちゃ聞いては来ないっていうか、もちろんあるんだけどっていう。でも多分それは、まあ僕後書き読んで思ったけど、その17世紀の、まあ妖精学とか民族学を、なんていうのかな、その背景を出すために多分国王派とか、ピューリタンとかっていうのを、多分そのディテールとしては、して出したんだろうなとは思ってて、そこもなんかちょうどいいっていうかね、多分もっと結構国王派とピューリタンっていうのは、なんていうのかな、凄惨な、争いになってたんで、もう本当に、なんでしょうね、虐殺に次ぐ虐殺っていうことが起きてたの。
もうちらっとなんかね、この10年ばかり続いた戦争で、この辺の人間の血がたくさん流されたって、緑の大地がその血をすっかり吸い取ってくれれば、亡霊たちは元の穴に逃げ帰るよ、みたいなこととかも言ってて、なんか血生臭さはやっぱりあって感じが。
ね、なんだっけ。首くくりの丘じゃなくて、なんだっ
ああ
け。
ね、なんか、すごい
あり
なん
ま
か、
すね。
なんだっ
縛
たっ
り
け。
首の丘。
縛り首
で、
だ。
縛り首の丘にも、縛り首になってる死体がぶら下がってたりするでしょう。やっぱりそういうところで、そういうディテールはやっぱり僕はすごく面白かったですね。
れですかね、なんか、ピューリタン革命のことも一つ、キーワードですけど、もしかしてもうこの頃は、ロンドンは結構栄えて、ってるっていう設定なんですかね。なんか、ロンドンから持ってきた家具からすすと灰の匂いがしたみたいな描写
ね。
がありましたけど、なんかこう、やっぱり街の方が強くなっていく時代っていうのも一つ、この物語には大事な点ですかね。
ね。 なんか、ジョエルがね、その、バッチフォードのことを手伝うのも結構嫌がら、ウィルスンは嫌がってて、やっぱ都会へ出てなんかバリバリやんなさいみたいなのがもう出てきて
やっ
る
ぱ
から。
り、イギリスのなのかわかんない、イギリスの児童文学って、やっぱり絶対その都市と、田舎っていうかね、の、その構図はありますよね。あって、それで、ね、まあ、結構リアルだったのが、そのなんだろうな、その、田舎来さんじゃないんですよね、こうやって。リックは田舎に家があるからいいんだけど、その、何さんだっけ？お父さん誰だっけな？
ウィディスン。
あ、そうそう。ウィディスンさんとしては、そのジョエルが、田舎の、なんか、あまり品の良くない奴らに染まっちゃうのが、良くないんじゃないかっていう心配もしてたりして、なんか、その感じってちょっとわかるっていうか、
なんか、しょうもない遊びしてるぞ、みたい
そう
な。
そうそうそう。
なんか、丘から卵転がすなんて何やってんだ、みたいな。
そうそうそう。
何が楽しいんだ、みたいな。
そうそう。それよりも、やっぱり商人、ね、自分の後を継いでくれるんだったら、やっぱり明らかにその街に出て、修行した方がいいわけだし、っていう、なんかそこは、なんだろ
いや、それはすごいわかりますね。
う。うん。
なんか最後にね、ネタバレになっちゃってあれなんですけど、最後の大きなハードルというか、困難を解決するのが金の力っていうのも、なんかちょっと、なんて言うんだろう。なんか田舎来さんじゃなかったというか、なんかそう、とはいえどうしようもない部分も、なんかこう、没落してしまった王道派の貴族と、まあその、どんどん成り上がって成金になっていった商人の息子とっていう、なんか身分差の恋愛の話とか出てきて、そこで最後にこう、解決の鍵を握るのが財宝っていうところとかもあって、なんかこう、とはいえ仕方のない資本の力みたいなのも出てきてたりしましたね。
そういう意味では多分、日本で言ったらまだまだ江戸時代の話なんだけど、イギリス的には、初期近代の話で、で、日本で言ったらその小泉八雲とかね、そういう話なのか、まあ、
なんか明治っぽいよね。
明治っぽいですよ
ああ、
ね。
なるほど。
で、それはすごい感じた。つまり、それこそ、新平さんがもともとずっと、こだわってる、近代と前近代の違いみたいなさ、ところはすごく感じんだよ。近世でなく近代ね。やっぱりそれは、なんていうの？まさに先ほどのロンドンでススとかが広がってるみたいな話だけでなくて、いわゆるキリスト教的合理主義、一神教的合理主義が広がる以前の、要は土地に感謝を捧げるような祭りだとか、そういう、なんていうかな、すごく、土着的なものっていうものを、それこそ否定してかかるのが町の人なんだけど、田舎の人は、まあ、お上がそういうんやったらしゃあないと言いながら、こっそり踊ったりとかすんのよね。
いいシーンですよね。
だから、もっと言ったら、戦いって実はそのメタレベルの戦いでもあるんだよ。近代合理性と、その土着的な思考の戦いでもあるっていう。で、なんか、それこそちょっと、強引に解釈すると、結局その戦いをディックは戦い切って、アンと、あのね、あの男子を結婚させた。
ジョエル。
アンとジョエルをきちんと、うまく、こう、くっつけた後、もう俺は、にはすることなくなった言うて、成仏されちゃうのよね。アンによって。
成仏って言っていいんですか、あれ。
はっきりして、いや、
解き放たれる
解
と
き放った成仏やある種。でも、それだって逆に言ったら、なんていうの？その土着歴史考がきちんと成仏されて近代合理主義の中に入っていくみたいな話でもあったりするよね。そういう意味で言ったら。
なるほど。
それでね、結局、ジョエル、まあ、さっきの話で、 アンっていうのは、まあ、没落貴族っていうか、
そう、読んでない方に説明しますと、アンさんというのは没落貴族の末裔で、でもその、この、お家の、なんやっけ、マカナイフやっけ。
そうですね。ウィトゥスの夫人のなんか召使いみたいなことをさ
もと
せ。
もと自分の家やったはずのところに、そのね、召使いとして戻ってきて、で、それはすごく耐え難いことなんやけど、その、ディックのこともなんとなく感じているアンとしては、そこに戻りたかったっていうふうな形で、屈辱的な身分やけど戻ってって、でも結果として彼女の家の財宝が見つかって、彼女はまともな位置として戻れたって話よね。
で、その、ウィドゥスンだっけ？ウィドゥスンは商人で、本来だったらそんな家に住める人間じゃないっていう。だから、まあ、ある意味そのプチブルってやつですよね。
そう。
まあ、なんか、成金
な
み
り
た
きん、
い
そうそう
な。
そう。それはまさに近代合理性の中から出てきたんよね。
だから、あんなに、ウィドゥスン夫人は、なんかその、お客様を迎えなければって言って、客まで頑張って座ってたりとか、フェスティープレイスの若奥様と仲良くなろうと頑張ったり
そう
と
なんだ。だからそれだけ頑張ってんのよ。
か。
ウィルスン夫人は。にもかかわらず、このディックのひどい仕打ちっていうね。お前は本物じゃないみたいな。お前は認めないみたいな。そこはちょっとね、僕としてはね、なんていうんですかね、切ない部分でもあるという。
全然これまでの話とはまた別の観点ですごいずっと思ってたことがあって、カタカナを苦手な人にはこの本結構厳しいかもしれないっていう。カタカナ人名
たくさんいますよ ね。
なんか、
これ、あれよ、もう一個さ、それに関連すると、トムは真夜中の庭でと同じように前半がかったるすぎてさ。
ああ、でもそうかも。なんか、日常が続くって感
そう
じ。
そうそうそう。
これで
これだって、
も、ね、
なんか、
向山さんは、どうでした？この前半のちょっと。
いや、なんかね、いや、今、それを言われて、結構私は衝撃を受けていて、
なんで？
一番初めに、トムは真夜中の庭でを読んだときに、展開のかったるさに散々文句を言って い
言って
た
たよね、あんた。うん。
私ですが、何にも思わずに読めた。
わあ、すごい。
すごい。
どうした、向山？
リハビリが成功しているの
す
か
ご
もしれ
い。ファンタジー力がめっちゃついてる
いや、何も思わなかったですね。
すごい。
すごい。
いや、でもね、いや、会社辞めてめっちゃ本読めるようになったんですよ。
わあ。
そういうタイトルの新書ありますよね。
三宅かほさんの新書そのものやん。
なんかね、受け入れ力が上がったんですよ、物語の。
すごい。やっぱり、仕事にね、なんか追われながら読む
だっ
の
てね、多分その仕事的な思考としたら、戦いっていつ始まるんだっていうね。
ね、なんか、
そういう読み方になると、どうしてもね、かった
そう、
りって。
戦い195ページから回みたいなこととか。
そう。戦い190ページまで出てきませんが、OK みたいな、多分赤字書いてる人ですね。
確かに。
そうですね。なんて言ったらいいんだろうな。なんかでも、これが日常にこそ魅力のある物語だと思うんだけどな。なんかこう、例えば、魔女を、こう、追い払うときに、庭床の木が必要とか、で、その庭床の木は勝手に切ってはいけないとか、なんかすごくこう、一個一個のステップが煩雑なんですよね。何にでも物の、なんかこう、道理と手順があって、なんかそれがスムーズにいくように、ディックがずっと手伝ってるっていう、 描写がかなり多いんですけど、なんかその一つ一つがすごく魅力的に見えるというか、なんかこう意味のわからないところから魔法は始まらないみたいな。なんかそこにこの話の全体の説得力があるのかなと思ったんですけど、どうですかね。
やっぱほら、真実は細部に宿るというかさ、儀式を滞りなくの行うためには、正しい手順が必要だみたいなところの手抜きのない描写はすごくいいよね。
そうなんですよ。
だから、日々やっぱり、りっくんのこと大切にして、なんかキスの輪をりっくんのお気に入りのところにかけてあげるとか、なんかクッキーをちょっと置いといてあげるとか、なんかそういうことのすごい積み重ね感が、それ
そうっ
が
す。
いい。
そうなんですよ。積み重ねなんですよね、本当に。なんか、リックとの関係も積み重ねというか。
あと、岡山さんがもし、なんでこの話こんなスルッと読めたんだろうっていうところで、僕はなんか補助線として使えるかもしれないと思ったのは、途中からさ、ディックは狂言回しやと思い始めたよね、僕ね。物語における狂言回しって言ったら、日本的な物語の展開とすごく神話的なんよ。
確かになんか、がっつり、なんか、その、プレイヤーじゃないっていう、
道化であり、触媒であり、狂言回しなわけ。
なるほど。
だから、彼の戦いなんやけど、結局それはアンであったり、ジョエルであったり、サニー、なんか、マーサやっけ。で、あったりの戦いやったりすんのよね。でも人間だけで戦われへんところを、その狂言回しのディックがいてくれることによって、潤滑油的にうまく回っていくみたいな。
なるほど。
ちょっと離れたところから全体を見てる存在というか、もう結構そこにひいき目はあるんですけどね。
なんか、ひいき目があるのと、あとは、途中から、本当にまあ、その狂言回しであって、どんどん結構、なんていうの、後継に退くというかね、ディックが。で、アンとジョエルが前面に出てき
ね。
て、それで、なんていうか、ディックの手を離れていくっていうか、ちょっとやっぱこのドラえもん感があるっていう。
なるほど。
ドラえもんなのか、
ディック
目
イコールドラえ
玉
もん
の親父。
目玉の親父。でもほら、結構さ、最初の方ってディックがね、のび太くんじゃないけど、とジョエルを、ね、何と、助けてあげてるじゃないですか。
確かに、そのおばあさんが、ディンブルビー夫人がもう危篤だっていう時に、早く帰ってこなきゃっていう時も、なんか、このままじゃ危ないからって言って、導いてあげて一緒に帰ってきたりとか。
だからちょっとね、なんか今話してて思ったけど、ドラえもん感があって、で、最後はね、まあ、あとのび太くんとしずかちゃんの話になるという。
なるほど
確
ね。
かに。 確かにもうね、全部昔はその、なんだ、ジョエルがやったらこんなに農場が良くなりますよっていうことをね、手伝ったりとかね。
で、そう考えると、農場夫みたいなおじいさんがいたでしょ。
バッチフォード
バ
ね。
ッチフォードさんか。バッチフォードさんは結構独特だなというかね。
ね、なんか、
都会の論理にはまらないっていうね。
変わらないですよね。
で、そういうとね、実はジョエルのお母さん、亡くなったお母さんで、のお母さんである、そのディンブルビー夫人っていうのは、実はなんていうかな、前近代の時代の良さを理解していて、死に絶えた人だ。も言えんのよね。だからメビウスの輪として彼女の役割ってすごく大きくて、なんていうかな、前近代と近代をつなぐ存在やった。から、逆に言ったら、アンも繋がったし、ジョエルも繋がったみたいな。で、もっと言ったら、ディックを繋げてくれたのも彼女だったかもしれないみたいなさ。
でね、ディンブルビー夫人、屋根裏部屋の幽霊、ちょっと払ったりとかしてますもんね。しかも、夢うつつで、すごすぎる。
あれっていうか、でもその後呪いにやってられたせいですね。体調悪くなる
あ、ねえ、さすがにそこは人間だから。
の。
結構その妖精も、まあ、リックも、リックもっていうか、いろんな妖精がいるよね。妖精だったり、なんて書いてあったかな。悪魔みたいなやつ
まあ、
だったり、
幽霊もい
幽
る
霊もいる
しね。
し。
西の屋根裏部屋には幽霊が
そうそう。
いて。
で、家付きの妖精の中でもいろんな性格の
あ、
やつがいた
ね
りし
え、ね、
て。
嫌なやつが、隣の家のやつは嫌なやつやった
そ
とか
うそうそ
さ。
う。あそこには、フェスティプレイスのうちには行けないぞ、みたいな話があったり。
それって何なんだろう。例えば妙にこの家はカビが、生えるな、みたいな。同じ村の中でも。
あ、で
と
も、
か、なんか、
なんかこの家は落ち着かなくて長居ができないな、
な、
とと
か、
か。
ね、そういうことなのかしら。
いや、だから、やもよろ、だからもう一個ね、向上さんが神話的に感じたとしたら、水木しげるの妖怪ものと似てんのよ、多分。だから、矢をよろずの神がさ、妖怪の形で出てくるわけやん。
なんかこう、それぞれになんていうんですか？なんか草タイプのポケモンみたいな感じで、なんか何は何に強いとか、
そう
何は、
そう、
ああね。
一旦木綿だとかさ、ね、ぬらりひょんだとか、いろんなものが出てくるわけであって、それぞれのパーソナリティによって、それぞれのものが出てくるみたいなさ。
そうですよね。なんかでも、なんかその中でも気になってたのは、ピューリタンを結構恐れてるというか、なんかそういう箇所が何箇所かありますよね。妖精は、なんかこう、ピューリタンのこの仕草を見るとちょっとビクッとするみたいなのがあって、あれがちょっと不思議だったんですけど、なんだろう、あれは、なんて言うんだろう。やっぱりピューリタンがその、なんて言うんだっけ、商人とかと相性が良かったとか、なんか、そういうのがあるのかな、どうなんですかね。
多分そうなんだと思うんですよね。まあ、ピューリタンでプロテスタントの一派で、で、まあ、イギリスはもともと国教派だったけど、その国教って、もうほぼほぼカトリックなんですよね。だから、その土地と、なんでしょうね。混じっていくキリスト教
ね。
だったんだけど、
土着的なね。
そう、土着的なキリスト教だったから、イースターとか、いろんな祭りをそのままやるんだけど、ピューリタンってそうじゃなくて、やっぱり聖書が第一で、
ね。
まあ、すごい、言語的というか、そういうところで、聖品とも言われるけど、その無駄をどんどんどんどん省いていって、で、信仰心、だけでいいんだっていうような感じになっていくっていうところで、やっぱり妖精とか、そういうね、矢をよろずの神のからすると、やっぱりピューリタンっていうのはちょっと、怖いよっていう話だったんじゃないかな。
だからこそ、啓蒙ってもともとイギリスではエンライトメントって言われてるけどさ、もう無知な人の門を開くっていう発想で、そのいわゆる土着信仰を信じている無知な人の門を開くっていうような意味でエンライトメントのピューリ、要は神教を押し付けてきたわけで、逆に言うと、その影も、だから光も影もある中でみんな、その妖怪も含めて共存していた、魔女も含めて生きていたのに、その影なき、曇りなき影な、光なんだみたいな形でかざすことによって、その自分たちの陰影みたいなものも消されてしまうという恐れがあったんじゃないかな。
ああ、面白い。
それこそ、なんか、妖精を信じて、おまじないをしてたりしたら、まあ、ちょっと遅れた人とか、
そ
バッチフォードとかはもう完全に遅れた人
う。ね。
みたいに見えて
でも
しまう。
それは私、例えば、しんべヱさんとかでは今まだやってるけど、なんていうかな。地蔵盆とかを見捨ててった私たちと一緒なんだよね。東吉野は未だにね、ちゃんと神社のお掃除とかやってるけど、そういうものを見捨てて、そんなものは古臭いだとか、 なんか迷信だとか言ってて切り捨ててった私たちの人生と一緒なんだよね。
なんか、ちょっと、気になったのが、まあ、妖精だったら、なんか、鉄でできたものとか、聖水とか、パンとか、塩とか、唾を吐くこととかが怖いけど、なんか、魔女には微妙に効かないみたいな話が。
ね、ありましたね。
うん。で、なんか、なぜなら、魔女は、には人間の血がちょっと流れてるからだ、みたいな。話があって、それは、ナルニア国の魔女とは、ま、全然違うんだなって思いました。
なんかこう、間というか、ね、人間
魔
と。
女は独特ですよね。なんかだから、ね、その全然人から見えないのかなと思ったけど、まあ見えるか見えないかちょっとわかんないけど、でも、訴えるっていう、だから、その人間の論理が通じる一応人として、魔女っていうのは出てきてんのかなとか。
ねえ、でも、あんまりよくわか
よくわ
ら
か
ない。
んないんだよね。
そうでしたね。
そうで、多分、でもやっぱりその、魔女狩りっていうのはその、よくわからないものを、それこそさっきのお話で、その、エンライトメントの中で、消されていく影として魔女っていうのはやっぱり出てくるんですね。だ魔女っていうのがいたっていうわけじゃなくて、その、影が魔女と呼ばれたっていう部分だと思ったから。
まあもっと言ったら自分の存在の不必要な部分を影として共食いしたというか殺してったのが人間存在やったよね。だから西洋合理性という光の部分の外にあるものを全部影にして追いやっちゃったわけやん。で、それを魔女の存在に押し付けて、この人とは関係ないみたいな形にして追いやったんだよね。それを魔女狩りという形で正当化してたんだよね。
だからそういう意味では、まあこの本自体は、妖精ディックとしては、まあある種ハッピーエンドだと思うんだけど、でも人間の歴史を見ると、影を葬り去ってしまって、で、どうなったっていうと、果たしてハッピーエンドだったんだろうかっていう。
やっぱり、魔女には人間の血が流れてないから良くないんだって書くよりは、こうやって人間の血が 流れてる魔女を追いやったんだって書くことが、すごいなんか、定期になってるような気はします。
なんかこう、魔女には魔女の立場があるような気がしますよね、書き方的に。
だから、魔女にも役割があるのではっていうのを、ここでは結構強く感じたというか。
あとすいません、これ聞いてる人には全く理解できなくて申し訳ない話なんですが、ネットで調べていただいたんやけど、この表紙と挿絵を描いてくれたイギリスの木版画家で物語作家さんのコーディア・ジョーンズさんの絵、版画がめちゃくちゃ素敵なんよね。
すごいですよね、これね。
いいですよ
で、
ね。
どういう素敵さかっていうと、闇を闇として描いている素敵さなんよね。それは木版画やからできんだよ。
素晴らしい表現。そう説明すればいいのか。本当そうです
なんかやっぱりさ、木版画
ね。
の迫力ってやっぱ黒いものが多い時に出てくるんだよね。
で、特にやっぱりこの時代の夜の屋敷めっちゃ暗かっただろうなっていうから、明かりをこう持って、アンとジョエルが向かい合ってとかです。本当にこの暗さだったんだろうなって感じ
あ
で
とその、何やっけ、251ページの宝物を発見、夜中に宝物を発見するときの薄い光を表現する部分とかさ。これは、なるほど、版画やないとでけへんな、思って。
これは素晴らしいですよね。
あんまりこう顔とか表情もはっきり描かない。けど、全体で伝わるものがあるっていう。
あと、それからその208ページのさ、マーサを見つけた時の話とかさ、なんていうかな、もうなんか、ああ、もう夜の真っ暗な中やっと見つかったんや、みたいなさ、あ、そんなんがめっちゃ出てくんのよね。で、あと、もっと言うと、これようわからへんねんけど、なんか東吉野村の暗さに似てるような気がしてさ。
あ、でも、それは感じます。なんか夜人とすれ違っても、マジで誰かわからない ってい
え、で
う。
もそんな中、1日1万歩歩いてんだよね。
最近ね。
歩いてます
で
ね。
も本当だから、霧が出るともう本当に全く、ね、3メーター、4メーター先は見えなくなっちゃうし、まあ、月明かりが、夜と月明かりがない夜だと、全然、なんか同じ夜とは思えないし、っていうのはもうおっしゃる通りで、まあ、暗さが、そうですね、暗さがあった時代っていうかね、残っていた時代の話っていうことなのかもしれないですね。
まあなんかね、魔女の宅急便でもなんか、本当に暗い夜がなくなったから魔女がいられなくなったんだ、みたいなことは出てきてましたけどね。あと、私なんか最後に、その、リックが宝のことを、こう、教えようっていうふうに、なんか、決心するところがすごく好きで、なんか、その昔、リチャード・ボッチャマが、トートンの戦場へ出陣するとき、リックにこの宝の番を頼んでいったのだっていうことで、なんか、だから、教えることにすごい抵抗感があって、なかなか言えずにいるんだけど、でも、なんか、この宝を守ってねって言われたのは、なんでだろうっていうのを、リックは、なんかリックの中で問い直したのかなと思って、でも、宝を守るのは、その屋敷の人間が、まあ、幸せに暮らすためである。ということは、今回は宝を守るっていうのは、じゃあ、教えてあげて、アンとジョエルがうまくいくようにすることだっていうのを、なんか考え直したのかなっていうのが、思います。
付きの妖精がそこまで考えてくれるのはすごいよね。
いや、リック、すごい、よう、こん、なんていうんですか、一家一族の子供をすごい大事に、
ねえ。
てるんですよね。
だから時間軸が違うのよ。だってほら、ディックは400年、500年のスパンで見てて、それこそ、このウィドフォード家の主人とかはさ、儲かるかどうかっていうさ、すごい近視眼的なところで、ちょっと投資したものが儲かるかっていう、せめて1年、2年ぐらいのスパン、あるいは息子が3年、オックスフォードいる、うんぬんみたいな時間軸でしか見られへんけど、やっぱりその、この両家の栄枯盛衰を見てきた人らとは、全然、そのよ、ディックとは違うよね、時間軸が。
なんかでも、ずっといじめ抜かれてた、夫婦、ウィディストン夫人と夫も、なんか、結構愛すべきしょうもなさというか、なんか、本当にこの人たちしょうもないな、みたいな。結構、なんていうの、でもなんか嫌いになれないというか、なんていうんですかね、なんか、なんか、みみっちさが、でもなんか、馬鹿にもできないところが、まあ、現代生きてる自分としては結構馬鹿にできないところも結構あって、なんか、ウィディスンはウィディスンで、もう富を大きくすることで、こう、生き残ってきたというか、なんか、ただただ金持ちになりたくて一生懸命なだけなんだよな、みたいな。なんか、その、なんていうんですかね、単純さ、なんかでも嫌いになれないなっていうか、なんか例えばその274ページのところで、なんか出てきたその財宝について、なんだっけ、こう、誰がその財宝を持っていくかみたいな、権利は誰にあるかみたいな話をしてたときに、なんか、私は、あの頃は私も大した財産はなかったからな。だが今は事情が違う。私にはまとまった財産がある。 そして財産というものは、さらに大きな財産を目指すものなんだっていう、なんかすごい、身も蓋もない、なんか、めちゃもう資本主義の、なんか、しもべみたいなこと言ってて、なんか、いや、なんかでもみんな今ってそうなんだよな、とか、思うと、なんかこう、馬鹿にできない部分もあるな、とかってこう、いじめ抜かれる側にもなんか、こう、事情があるな、みたいなことを思ったりもしました。
そう、なんか、なんだ、おかわいらしいというか、ちょっと、なんか、愛しいところが結構あるというか。
これでなんかその、しんぺさん、今まで言わへんかった、ナルニア国との違いは？
ナルニア国、まあでも、なんだろうかな。まあその、言ってしまうと、なんだろう。別に、そんなことどうでもよくなったっていうのはあるっちゃあるっていうか、その、比較するまでもなく、なんか面白いっていう感じですよね。だし、さっきもね、言ったように、なんか、善悪が、パキッと分かれていないっていうか、その、
それですね。
魔女だから悪いんだとか、妖精だからいいんだとか、プチブルだから、悪いんだし、ね、主戦のだから悪いんだとか、そういう図式的な話じゃないっていうところが、まあ、大きな違いっちゃ大きな違いだけど、
多分それはさっきの話で言うと、エンライトメント、啓蒙以降のキリスト教社会の中で、その図式的な話にしてしまったけど、それ以前はイギリスにおいてもアイルランドにおいても、やっぱりその陰影のある善悪二項対立じゃない世界があって、なんかそれがそのものとして、要は養生学をこう一生懸命勉強してたブリックズさんが、それを掘り出してくれたとも言えるよね。
なんかね、すごい、やっぱ現代にも妖精が必要なんじゃないかっていう気がしてならないですけど。
なんかでも、東吉野に住んでたら、なんか全然リックいる感じ、色濃くあるっていう。アバッチフォードさんはうちの大工さんみたいやなって思ったりとかね。
いや、なんか私はこれを読んでるときに、なんかハクビシンが住んでるんじゃないかっていう疑惑が、なんかうちに持ち上がっていて、
おお。
なんか すごい喧々としながら、なんかどうやって駆除したらいいんだみたいなことを、なんかこの足音は絶対にそうだとか、なんか、庭になんかスイカのこう、終わったやつとかをなんか撒いたりとかしてたんですけど、なんかそんなことしてるからだとか、なんか、なんかしてたんですけど、なんか生ゴミをこう土に埋めてるからだとか、いろいろ考えてたんですけど、なんかこの世界は、なんかディックがいる世界はいいなと思って。
でも、そういうもんですよね。その自然って人間にとって、もういいことばっかりしてくれるわけでももちろんないし、その、なんていうの、自然にとって人間の善悪なんて関係ないわけ。関係
ね、
ない。
だから、なんだろう、関係ないから、まあなんかうちも天井裏に何かが入っちゃって、なんかおしっことかされた時があって、その時はなんか、うわ、向こうにとったら、なんか別にここはトイレなんだな、みたいなことが結構しんどかったりもしたんだけど、でもなんか、関係ないことに救われる時もあるというか、なんか人間だけのその価値観で言ったら、なんか私とかはその生産性のない人間だけど、動物的にはそんなこと関係ないんだなって思ったら、ちょっと救われる時とかあったりとか。
なんかそんな生産性なんか知らないよ、K やもんね。なんていうかな、だから多分思うねんけど、そういう意味で言うと、陰影を取り戻すっていう話なんだよね。 夜と昼は明るいくらいじゃなくて、暗さの中の、さらに暗さみたいなものとか。
なんかこのお屋敷の中にもわけがわかんない怖い場所があるっていうのが結構好きで、それは百夜行者とかトムと一緒かなと思うんですけど、西の屋根裏部屋に進むんですか私みたいな。
みんな、そんなこと信用しひん言いながら恐ろしいって知ってんのよね。
ねえ、でも、絶対行きたくはないなとか、あそこでは寝れないわ、みたい
そう、
な。
だから、マーサのお仕置きの場所もね、西の屋根裏部屋やったよね。
なんか、その時、なんか屋根裏部屋でアンが、幽霊が怖かった時に、なんかディックが助けに行ってあげるシーンあるじゃないですか。あそこで、なんか、ディックは寝ずの番を頑張ったって書いてあって、頑張っただけ、頑張ったんだ、みたいな。めっちゃシンプル。
そうね。妖精ディックも実は弱いのよ。
ね、で、結構幽霊嫌いですよね。
そう。
なんか頑
なんか
張っ
できる
た
こと、追い払うとかできることをするとかじゃなくて、頑張ったっていう。
な。なんとか。そう、だ
さ
か
っきの話じゃないけどさ、正義は勝つじゃないのがいいのよね。
ら。
多分、また、ナルニア国ファンの皆さんにすみません、ディスるようなこと言うかもしれませんが、やっぱ、あれは正義は勝つ物語なのよ。バーンって光ってってさ。でもそう単純にいかないっていうかさ。
ね、で、やっぱり魔女に人間の血が流れてないっていうのも、なんか悪者は自分とは関係ないみたいなふうに感じちゃうけど、まあ妖精ディックだとやっぱ魔女に人間の血が流れてるんですよね。
そうだ、ここだ。アンの寝底にしがみつきながらも恐ろしさを我慢して頑張った。
かわいそう。
かわいい。
一緒になんとかいてあげるっていう。ピックにも怖いものがいっぱいあるっていう。
で、この妖精って、いわゆる、なんか僕らがイメージする妖精ではないっていう話も書いてある。で、最後の後書きかな。なんか妖精って言うとね、かわいい感じで
なんか
ね、
ね。
羽が生えててみたいな、なんかちょっとフリフリでみたいな感じだけど、
これだ
そうじゃないってい
から、
う。でも、
この裏表紙にね。
なんつったらいいんだろうって。まあだから、妖怪の方が近い気がするん
妖怪と
だけ
か、
ど
なんか、
ね。
ゴブリンとか、みたいな感じで、まあ、猫の横にね、リックがいる絵がありますけど、ちょっと怖い、小男みたいなね。
そうい
や、
で
だ
す
から、
ね。水木しげるの妖怪的よね。 結
あ
構
ずき洗い
近い。
とかさ。
なんだっけ、膝下ぐらいの大きさ。
書いてあったね。
なんか、で、
見えた結構まあまあ怖い
怖
か
い
な。
な。
絶対怖いと思います
ね、
よ。
机の下にいて、パン受け取ってたらめっちゃ怖く
怖い。
ないですか。そういう都市伝説みたいだなっていう。
ボロをまとい、みすぼらしいっす。
でも、そうそう。でも、そういうもんだっつうか、そのさっきのね、完全懲悪の話に慣れすぎてる気がするっていうか、
ね。何？
でね、善は、例えば、白い。で、白は光であって、で、光は、容姿端麗でとかって、
美 し
美しくっ
く
て、とかって、
てと
ね、
か。
で、その逆にはっていう、まあ、すごくその、ね、完全懲悪の、歴史っていうのが、まあ、20世紀の、歴史だったんだよなと思って、で、まあ、それをどうしてもひ、あの、ひ、ひき、なんていうかな、ひ、引き継いじゃうというか、引きずってるわけだけど、そこから逃れるためにはどうしたらいいのかっていうんで、まあ、僕はこの前、1989年版のバットマンをもう一回見たりしてて、まあ、バットマンなんていうのは、まあ、完全懲悪ではない物語、まあ、珍しく。で、まあ、バットマンっていいやつっぽいけど、知れば知るほど、ちょっと精神的にしんどそうだぞ、みたいな。まあ、ご両親ちっちゃい時に亡くされた PTSD、その気持ちを、なんていうかな、 あり余る財産によって、なんか補おうとしてるというう
んうんうん。
人間の話だったりするけど、で、彼はだから暗闇の中に生きてるわけですよね。だそういう、まあそれが陰影のある物語って言えるのかどうかあれですけど、なんかそういうね、まあ、ダークの中にも光はあるし、光の中にも闇はあるみたいな、やっぱりそういう物語っていうのは、がいいよなっていう。で、そういう考えると、戦後の黄金バットとかね、妖怪人間、レムとか、今見たらめちゃくちゃ怖いわけですよ、我々。これがヒーローなわけねえだろ、みたいな。
どう見ても悪役やろ、み
悪役やって
たいな。ちょっ
ね。
とやばいもんね。
やばいっすよね。
怖い、普通に。
うん、って思うけど、ね
まあ、鬼太郎もその元のやつだったら、普通に怖いよっ
え。ね。
ていう。もっとなんか気持ち悪い感じだったし。
う
キュッキュッ
ん。うん。
って笑ってたし。
だからやっぱり、それぐらいちょっと、まあ、陰影の豊かさというか、陰影礼賛じゃないけど。
なんかあれですかね。なんか怖いものは怖いものとして書くとか、でもその怖いものの中にも心通う部分があるとかって、もしかして、なんて言うんだろう。物語の中では大事なことというか。
なんかめちゃくちゃファンタジーの中で重要な要素な気がしますよね。
そうね。怖いものを怖いものとして描くとか、暗いものには暗いものがあるとか、正しい間違い以外の解釈もあり得るみたいなことは、先生とか親が言う正しさとは違うものなんだよね。でも、なんか、それが多分大事なんやと思う。
なんか確かに親や先生が好む物語の形式ではない。
完
これ
全懲悪
絶
じゃないか
対ダメだと思う。
ら。
外されそう。
でも、こう、なんかこっそり、図書館で借りてきて読む分にはええのや、すごく。
ね、裸足の弦がね、教科書から、広島の教育委員会で、って言ったときに、戦後の描写で、鯉を盗むシーンが、
ああ、なんかね。
に、せ、説明が、なんか
なん か、
面倒だみたいな。
それ
だ
私、
から、
エッセイで書いた
ね、
けど。
まあだからその裸足の弦が、その教科書から、どんどん、だから、弾かれてし
まあ、
まう。
時間がかかるからっていうのか、説明に時間がかかるからっていう理由で。
でもそこが重
そ
要なの
もそも。
かな。人間の火種を消してるってことよね。
そうですね。
なん
そ
か、
れってでも、コイン盗むのって被爆前でしたっけ？後でしたっけ？
どっち、
後じゃないんですか？あれ前？
なんか被爆
わか
って
んない。
結構最初じゃないです？
なんかでも、裸足の弦って結構失われる前の日常編もそれなりにある気が。
あ、そうか。
いつなんだろう。なんかあとはなんか花札やってるシーンとか。じゃあ。
なんかでもそれで言うと、私、この間衝撃受けたのが、ホタルの墓原作読んでたんですよ。たら、あれこれ、アニメ版で書かれてなくない？っていう箇所があって、主人公、なんていうんだっけ、ゲンタじゃなくて、カンタじゃなくて、ゲンタかな。あ、ヘータ？ん？
セーター？違う。
セーターだ。そうだ、セータです、セーター。セータが、だんだん戦時中でも親もいなくて、で、おばさんの家も追い出されて、めちゃめちゃしんどい時に、なんか結構なんだ、空襲も、夜の空襲も多くなってきた時に、なんか割と平気で、なんか盗みとかするようになってくみたいなシーンがあるんですけど、そこってアニメってなくないって思って、
野菜盗むシーンはあった気がし
そう
ま
なんですよ。スイカか芋か
す。あ、
かなん
ね
かは
え、
盗むんですけど、なんか家の中に入ってセーター普通に物取りしてるんです。
あ、それはないですよね。
そう、でもそれ原作だと出てきて、で、なんでだろうってすごいなったっていうのがあって、なんかそれはもしなんかご存知の方がいたら教えてほしいなって、なんでなんか高畑さんはそこをアニメにしなかったのかなっていうのをちょっと聞いてみたいところではあるんですよね。なんかでもそういうのってなんか確かになんか良い話というか、何かこう道徳的な話をする中では、なんかタブーになりがちなのかなっていう、
なんかそ
正しく。
の、ノイズになっちゃうっていうか、
すぐ寝るからしまっ
はい。
てくる。
でも、やっぱりだからそれを描くには、なんか、本ぐらい、なんでしょうね。じゃないと、その辺の、ね、
ああ。
難しいですよね、その、
吹き替えが描けないという
そうそう
か。
そうそう、それはめちゃ、感じるところだな。
こう映像だと強くなりすぎちゃうとこうありますよね。
それは自主規制したんやったらええけど、もしかしたら日本テレビが絡んでるから、テレ東側とかがそれはやめてくださいみたいなこと言ってる可能性だってあるよね。
ああ、なるかな。でも絶対誰かこう気づいて言ってる人いると思うから、なんか知ってる人がいたら教えてほしいですね、その理由。
ね。いやー。はい、ありが
なん
と
と
う
かな、このディックって、いや、本当に今回これトムは真夜中のな、あ、庭ではないけど、もう50ページぐらいまでさ、うわ、これ、宮子さん教えてくれたから読むけど、どうなるんやろ、なんかしんどいな、めんどくさいなと思って、実は一昨日ぐらいまで、なんか50、40ページぐらいのあたりから読まれへんかったんよ。でもなんか、昨日たまたま、その、宝塚に出張で、往復の中で、まあこれ読むかと思って読み始めたら、こない面白いのか、なんだこれはみたいな話になってきて。それまでの淡々とした日常を描いてたかったるさと、その後のドライブ感との違いみたいなものにもびっくりよね。
なんか確かに、魔女出てきたあたりから急に、なんか別の映画みたいな感じですよね。
最後もこんな風になるとは全然思わなかったです。
そうそう。
なんかどうやってこの話を終わらせるんだろうって思い
ね
ながら。
え、
読みましたもんね。これでも、品切れですか？これって。
鉄板で多分、なんか、送ってくれた人もなんか上手に探して買って送ってくれたんだろう
い
な、
や、すいません、ありがとうございます。
ありが
だ
と
と
うございます。たまたま持ってるっていうことはなかなかないと思うので。
これ、
もったい
ぜ
ない
ひ
な。
再販してほしいよね。ものすごくいい話や
いや、
から。
本当にお願いしたいです。もう、アマゾンにももう今なくなってるので。
なんかね、岩波文少年文庫で出してほしいな。
ねえ、全然。これ、
本
今でもやっぱり読まれるべき、おもろい本やと思うよ。
当に。ねえ、でも、なんか、クラバーとはちょっと、周りで若干流行ってるので、
なん
なんか、
と。
妖
流行
精
ら
ティックも流行らせる。
いや、これ私結構上位かも。
私もめちゃくちゃ感動したんですよ。
すごく良かった。
なん
これは
か、
みやこさんも何、幼少期に読んでて読み返した版？それとも最近出会った版？
なんか実家にはあったんですけど、読んだことなくて、で、なんかあれどうだったんだろうと思って買って読んだら、もう大人になって最近読んだらめちゃくちゃ良かったっていう感じです。
これ、妖精辞典とかももしかして宮子さん持ってたりするの？
はい、あります、あり
す
ます。
ごい。
気になる、この同じブリッグスさんが。
これ、こっちは私小さい時っていうか中学生ぐらいで読んでたんです。
もうそれもすごい面白そう。
れは多分まだ手に入るかなって感じ。フィオナの海の時にセルキーのことを説明したのがこれで。
妖精フーズフーは、千曲文庫になってますが、絶版でございます。
え？
ただし、
そうか。
300円で売ってるので、私は今ネットでポチりました。
うん、まだ中古があると思われます。
いや、
単行本なら5円から買えますよ、お客さんは。
ブリクズさん結構すごいと思うんだよな、この人。
他の作品も読んでみたいなって思って。
なんだろう、柳田国男的な感じなのかね。
そうね、なんか、だから、マジの人がファンタジー書いたらこうなるんだ、みたいな。ね。
そう。生半可じゃないが面白いみたいな。結構、役中だけでも楽しめました、私は。すごい、こう、民族がわかるというか、時代感、風俗、民族がわかる、この役中の素晴らしさよ、みたい
ね、それも本当すごいですよね。
な。なんか、ミツバチが、こう、家族の誰かが死んだ時は庭で飼っているミツバチに知らせるっていう古い風習にこう結びつけてうまく文章を書いたりとか。おしゃれだなぁとか思うの。
あと、これは皆さんどう思ったのか聞きたくてっていうのは、まあ、好みが分かれるところやなと思ったんやけど、この本の最後、まあ、もうネタバレで言うんだけど、この本の一番最後に、その金貨を本当はお父さんに見つからんように見つけないかんかったのに、ご主人、要はウィルスンさんが、に見つかってしまって、で、でもジョエルはそれは、アンの家のもんやからって言ったときに、ちゃんと証拠を見せられたら、しゃあないなって受け入れるんよね。で、これはすごく、なんか、読みながら当初はなんていうかな、なんかええ話にするためにこういう話にしたんかなと思っててんけど、今日みんなで話をしながら改めて解釈し直すと、近代合理性の中で、個人主義的に自分の利益だけ追求すればいいと思っていた人が、普段は俺はそうしてんねんけど、やっぱりまあそういうもんやったらしゃあないわなっていう、全近代の論理を、に渋々受け入れてるみたいな、妥協してるみたいなところがあるから、ええんかなっていう感じがするよね。
いやー、そこ、微妙だな、そう言われると。
でも、なんか、夫人より夫のウィルスンさんの方が、もうちょっとまだ揺れてる感じもして、なんか、やっぱりその、ちょっと全近代、多分、前妻のナンさんは割と全近代的
近
な、
代の視点、その何さんのお母さんはまさにそうやったからね。
で、ナンさんに惹かれて、今も懐かしく思ってて、なんかある朝かな、夜かな、パッて起きた時に横にナンがいると思ったら、あ、これナンじゃないわ、みたいなね、ちょっと悲しくなってるような人だから、なんか、ウィズスンさんは揺れ動いてる人なのかなって思って、そこの部分は読みました。
確かに、それを話し合った日だけは、金勘定してる幽霊に取り憑かれてないっていう。
あの幽霊話通じなかったですね。
ダメだってなる。
街のこと聞きたかったのに全然話通じない。
そうでしたね。どうなのかな。でもなんかこれまでの、なんか金の亡者感からいくと納得しなさそうな人ではありますけどね。でもなんかその納得の仕方も、なんかでも息子が結構、なんて言うんだろう、テクニカルな説明をしてきたのに驚いて、いや、この子はいつか邦楽をやらせたらいいかもしれない、みたいな。
そっちの
そっちの方向で納得していくのもある意味この人らしいかなとかって思ったりもしましたね。
僕も結構そっちの解釈っていうか、なんだったっけ、セッカー家と、何家だったっけ、何家があって、みたいな、結構息子がロジカルに説明するんですよね。で、ロジカルに説明して、だからこのお金っていうのは、この家の、血筋を引いている彼女のものなんだ、みたいなのも含めて、 だからそこのロジカルさで、あ、これだけの説明ができたら、こいつは大丈夫だ、みたいなふうに納得したんかなっていうのは、思っていたので、で、そういう意味では、一種のその、まあ、功利主義的ではあるし、けど、単なる主戦度っていうのには収まらないぐらいの器のある、父ちゃんだったんじゃないかなっていうのは、まあ、最後になると、そこでわかるっていうところもあるんかなっていう気はしてましたけどね。
で、これがすごくいいと思うのは、今聞きながら思ったんやけど、なんか完全な功利主義の人とか完全な正義な人じゃないっていう揺れがいいのよね、人間臭くてね。
からね、全然ウィルソンさん嫌いじゃないなって思いながら読んでます。
だから、福沢諭吉を近代の権化みたいにして批判する人っているわけだけど、でも実は全然そんなこともない部分も福沢諭吉の中にはあったりするわけじゃないですか。ね、その、なんか、なんだろう。脱亜入欧で、ね。で、あれは、あの時代だからこそ福沢諭吉はそう言ったわけであって、からそういう人間だったかっていうと、いや、そうじゃないんじゃない部分っていう部分もたくさん見えるわけであって、やっぱりそれぐらいの100%のチブルの近代人のゴリゴリかっていうと、やっぱりそうじゃない部分っていうのもしっかりあるよねっていうのを描いてるんじゃないかなっていう気はしてる。
それが多分、その、なんていうかな。プラサの中の陰影にも通じる部分なんだよね。だからその人の中の合理性の中にも揺れがあり、みたいな。それはプラサの中にも揺れがある。だからそれが物語を豊かにする。つまり単一の物語に回収されない面白さになっていて、解釈の多義性ももたらすし、人によってハマるポイントが違うみたいなことになるんだよね。
みんな複雑ですよね。
確かに、それぞれが、いろんな凸凹がある中で、人間模様が交差していくっていう。
本当
やっ
に。
ぱりそれが、なんかまあ、陰影そのもので言うと、やっぱり、なんかろうそくの光っていう感じ
ね。
ですよね。
LED ではないっていうね。LED でピ
LED。
カーって言って真っ白じゃなくって、やっぱ
眩
り、ろう
しい。
そくの火って風が吹くと、ちょっとその影がどーっと大きくなったり、ちっちゃくなったりとか、それこそ揺らぎがあるわけですよね。
そう。だから今日のタイトルは LED でなくろうそくの火ね。
本当にまさに、だから版画のね、濃淡
ね。
があってっていう感じが
だっ
し
て
ます。
LED だったら一元的にバチッと同じ明るさになるはずなのよ。でも、ろうそくの光は近いところは明るいけど、少しずつその暗さが変わってくるのよね。で、それは、なんていうかな。ある人に焦点を当てても、中核的にはこう思ってても違う部分もあって、みたいなことにも通じるよね。アナログ的なっていうかさ。
なんか今の竹端さんに完全に乗っかる形ですけど、この物語結構月と日の高さの描写とか、
ね。
この光がどの種類の光なのかっていう説明が多いかもしれない。
大事なん、すごくでもね、当時の人からしたら、もう暗くなったら、できない仕事がいっぱいあるとか、そういうことがあるから、今みたいにちょっと夜までやりますとかできないから、切実にその意識があったんだろうなって感じがし
それを思うと、ずいぶん、最初の方に進めてくれた、日本の現代のファンタジーやけど、死んだ、え、ね、あの、月の、月の世界というか、
新月の
そう、新月の子供たちやっけ。あれは、この話引き継いでそうな気もするよね。この世界観を。
なんかでもやっぱ妖精も魔女もみんないなくなった後というか、なんかそのまま、なんていうの、アンとジョエルの子が、そのまま現代に行くとどうなるかみたいな感じもしますけどね。
ねえ。 ちょっと、そのあたりは、思いますが、そんなことで、
はい。
はい。
ね、まあまあ喋った今日も。
1時間以上
お、す
は
ごい。
喋っております。まあ非常に、ねえ。まあ、あんまり、なんていうのかな。期待せずに 読んでしまったところもあって、なんか予想以上に良かったなという感じがしましたし、すごく本格的な、
いや、本当に。
ね、作品でございました。
またいつかね、キャサリン・ブリックスの
うん。
作品読みたいです。
ね。
いや、面白かったです。
面白かった。は
い。ということで、満足のね、メンバーでございました。はい。ということで、じゃあ次回もよろしくお願いします。さよなら。
さよなら。